こんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターやトピック、やリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回はちょっと僕と、はい、沼田さん、でやっていくんですけど、今回ちょっと特別ゲスト、として、はい、沼田さん、
はい、
振りお願いします。
私の、まず紹介でいいですかね。
はい、
私の、はい、もう友人兼、個人的な顧問弁護士まあそれはちょっと半分ネタですけど、飲み仲間 の小松さん、三村小松事務所を運営されてる小松弁護士をちょっとお呼びしたんで、自己紹介軽くお願いしていいですか。
はい、皆さんこんにちは、三村小松法律事務所の弁護士の小松と申します。よろしくお願いします。はい、普段ですね、ファッションだったりアートとかですね、エンタメとかクリエイティブ領域の、仕事を専門に扱っていて、沼田さんには普段から大変可愛がってもらっているので今回、はい、いつも聞いているシリアルトークに呼んでいただいて大変光栄に思います。
いや、もう今日はこの間小松さんのうちに行った時にちょっと出てくんないっつってお願いしたら気持ち、お酒で気持ちよくなってる時に行ったら OK してくれたんでラッキー
です。ありがたいですね。
すごい酔わされてね判断能力ない時にもう喜んで、
法的に大丈夫
法的にね取り消せるやつだったと思うんだけどいや、もうでもそんな
今日ね、小松さんを呼んだことにはすごい理由がありまして、はい、これちょっと本題のニュースの方に入っちゃっていいですかね。
はい。
ですね、まあ、最近皆さんも多分ご存知だと思うんですけど、そのハリー・ポッターの、動画、ハリー・ポッターとバレンシアガのミックスした動画がすごいバズったっていうのが、1ヶ月前ぐらいかね。
そうですね。これが公開されてる時点ですと、もしかしたら2ヶ月前とかになってるかもしれないです
けど。そうですね。3月とかその辺だった気がするんですけど、デーモン・フライング・フォックスっていう YouTuber の方が、ミッドジャーニーの画像と、イレブンラボの音声と、DID の動画を、まあ、アニメーションを使って、まあ、作成した動画で、最初は You are Balenciaga っていうところから始まって、各キャラクターがそのレザージャケットとかめっちゃ肩幅広い、ジャケットとか、
はい、
そういうなんていうのぽい雰囲気 の服装に身を包ん でエレクトロビートのなんか音楽と相まってちょっと中毒性のある動画というかミームというか、はい、そういうものが YouTube に上がって、多分今現在だとまだ消えてないんですけど1000万再生超えている状態ですと、うんうん、でちなみに80年代ヤクザ日本ヤクザ映画版ハリーポッターみたいな動画も上がっ、インスタにデーモンフォックスデーモンフライングフォックスさんインスタに上がってたんですけど、そっちはねあんまりちょっとバズってないんですけどまあそれが上がってましたと。でまあ要するになんかあえてちょっとなんていうか合成っぽく作ったっていうのは、うん、その作者の人が言っていて、うん、っていうのはなんか本物っぽくなっちゃうとそれはそれで問題あるから、うん、あくまでなんかマッシュアップっぽい感じに、うん、まあ、そういうクオリティに仕上げましたと。で、うん、これ自体はすごいバズって、うん、なんかバレンシアガがなんか公式に見解出すんじゃないかとかそういう話とかもあったんですけど、今のところまだ何もないですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
で一応、うん、動画のちょっと軽く説明すると、いわゆるなんかバレンシアガ そのランウェイみたいな形で、そのバレンシアガなんかショーをしたもししたら、もしそのショーでハリーポッターの、演者たちが出たらどうなるかみたいな、感じで、動画が、上がってるっていうところで、うん、これのなんかいろんなコピー版とか、が、出て、何々風、バレンシアガ風の何々みたいな、パターンもあれば、ハリーポッターのキャラクターを使っていろんなシーンで出すっていうパターンもあればっていうところですね。うん、
なんで、まあちょっとそこで、これってそもそもブランドのいろいろな権利を侵害してんじゃないか、うん、ハリーポッター側も侵害してんじゃないかみたいなのが、うん、世の中的にもすごい議論が沸き起こってて、うんうん、まあ、ちょっとその辺のなんかジェネレーティブ AI とその知財の行方みたいなところを、まあ、話したいなっていうことで、うん、ハリーポッターの専門家の小松さんを、
はい、
ハリーポッターの専門家だった、そっちじゃない、
そうだね、袋を飼ってるだけだからね
確かに
袋を飼ってるって意味
で
ハリーポッター好きっぽいんだけどね、
確かにハリーポッター感あります、
ね、そう、うん、ハリーポッター好きなんですよねって結構聞かれるけど、
行ったんですかみたいなね、
そうそうそうそう、はい、もうホグバーツ。
まあまあ、ちょっと、はい、そういうことで、ちょっと小松さんをお招きして、はい、そのあたりの、まあ多分現在進行中でいろいろ議論されているものが多いと思うんですけど、なんか話聞けたらなと思って、はい、
一応これ収録してる時点が6月中旬下旬ぐらいなので、そこから法が変わっていればすみませんっていう話
です。そうですね、
はい、確かに。いやもうこの分野本当にすぐ変わるから本当にな
んかまあ早速なんですけど、これなんか、
うんうん、
何かの権利を侵害してるかどうかっていう意味で言うと、その現状のその法律、はいはいはい、まあ各国によっても違うと思うんですけど、うん、なんか例えばまあ仮に日本だとして、うん、何かしらそのこれって、うんうんうん、取り下げなきゃいけない、まあ、事案に該当するんですかね。はいはいは
い、そうですね、結構これうちの事務所でもみんなで見てて、いや普通に最初見てすげえなんかバレンシアガが作ったとか、うんうん、あえてバレンシアガこんな感じで作りそうだよねっていうの確かにうまくできてて、うんうん、めちゃめちゃ面白い動画だなとは思ってまず見てて、本当に大丈夫なんだっけって話はしてたんですけど、確かにそこまで結構面白くて、権利者ってまあ、バレンシアガっていうところが、なんか主張できそうな権利って先に考えると、まあ、バレンシアガっていう名前を勝手に使わないでよっていうところとか、うん、もうそのブランドとしてじゃあ服、服が実際バレンシアガ出してるかってところはちょっと確認できてないんだけど、バレンシアガっぽい服ってじゃあバレンシアガの権利じゃないのとか、まあ、世界観ってそれなんか勝手に作られて侵害してるんじゃないのみたいないくつか言えそうで、で、あとは、ま、その、やっぱ、ハリーポッターサイドって考えると、うん、まあ、ハリーポッターっていう名前が同じく、バレンシアガと同じように名前勝手に使わないでよっていうのと、あとは、その、ま、キャストの、うんうんうん、まあ、ルックブックみたいな形で、ま、みんながファッションショー出てるみたいな感じになってた、彼ら、演者の、ま、権利ですよね。っていうところが問題ありそうなんだけど、バレンシアガ側から、じゃあ仮に何か主張できるかっていうところで言うと、やっぱタイトルが、うん、確かあれってハリーポッター、バイバレンシアガだったような気がするんだけど、うんうん、確かなんか そうね、あれ どっちからなのかなと思ったんだけど、
ハリーポッター、そうじゃん、ハリーポッターバイバレンシアガになってますね、はい、
バイバレンシアガ、うん、でやっぱそこのバレンシアガ、まあ普通に服とかに全然バレンシアガじゃない人がバレンシアガってここに印刷して販売したら、うんうん、いわゆるトレードネーム、うん、商標権の侵害っていうことで公開しないでください、損害賠償ですっていうのが言えるんですけど、まあ、今回の場合って映像なので、商標権ってその権利の範囲っていうのを一個ずつこう登録していかなきゃいけなくて、うんうんうん、まあ、バレンシアガみたいなこう国際的なブランドだとすごい幅広いサービスを抑えていて、もちろん服だったりも抑えているし、服だけじゃなくて、まあギフト、まあ、携帯ケースとか、うんうんうん、いろんなメガネとか、これまさに沼さん詳しいところだと思うけど、はい、で、まあ、今回そのインターネット上でまあ流すその動画コンテンツみたいなところを、まあ、バレンシアガが抑えている場合にはバレンシアガで、まあ、バレンシアガ以外の人がそのバレンシアガっていうネームを使って自分のまあ映像コンテンツっぽく出しているところは商標権侵害になるだろうし、まあ、プラス、まあ、ちょっとその、これ、いや、商標権じゃなくて、商標権っていうか、まあ、その、なんていうのかな、バレンシアガっていうブランドが作ったっていうふうに見せてるわけじゃなくて、単純にバレンシアガっぽいものを載せてるだけですって、まあ、反論とかあるかもしれないけど、まあ、パッと見やっぱバレンシアガが作ったっぽく見えるので、まあ、今、ミームってみんな分かってるけど、最初パッと見、自分もオフィシャルかなって一瞬思ったぐらいだったから、なんかしもやりそうだ
し。そうですね。まあ、ミーム的手法が得意ですからね、彼ら。
そうそう、もともと得意だからね。だから、まあ、やっぱそういう5人も起こすし、まあ、そこは1個あるかなっていうところと、で、じゃあでもあとそのじゃあ世界観とか、うんうん、じゃあランウェイとかって守れるのかっていうと、結構これは守られてないことが多くて、うんうん、そもそも大前提としてファッションデザインっていうのは登録をしないと守られないし、しかもいわゆるリアルな服をそのデジタルコンテンツとして、じゃあ再生したときに、複製したときに守れるのかっていうのはずっと今まで議論されてきて、基本守れなかったし、守れてない国のが多いので、実はその服とか世界観のところは、権利侵害が生じないっていうと、あれ、コンテンツ見てじゃあどこなんだろうって考えると、意外にタイトルぐらい。
そうなんですね。
なんですよね。そうそうそうそう。で、まあ、ただやっぱそれでも言ってないし、これだけ経って、言ってないのは多分バレンシアガサイドも、うん、まあ、これはむしろ、まあ、そのままにした方がいいんだろうなって考えてるんじゃないかなと思ってて、うん、まあ、もちろんバレンシアガ自体がだってもういろんなカルチャーをこうマッシュアップしてきたわけで、うん、そうそうそう、逆やられて訴えるってそれどうなのみたいな感 感じはやっぱありますよ、ね、
しかもそのネガティブで映ってるわけではないので、うん、で、沼田さんも言ったように1000万回超えてますよね、再生回数が。
超えてますね。
なんで僕が最後チェックしたときに、うん、バレンシアガのウィンター23のコレクションって300万再生回数いってないんですよね。うんうん、
なるほど。
そう考えると、プロモーションとしてはめちゃくちゃいいプロモーションになってるっていう。
いや、すごいプロモーションだし、しかもバレンシアガってやっぱりちょっと前に、ネガティブなイメージがすごくついちゃってたので、その意味でもむしろちょっとやっぱこう、しかも第三者が、本当は実はバレンシアガが絡んでるんじゃないかとか思わないと、思わざるを得ないぐらいあれだけど、うん、まあでもやっぱすごく、いい方向性のミームになってるから、まあ多分そこはあえて権利主張しないんだろうなっていう気もしているし、うん、まあただやっぱちょっとハリーポッターサイドがじゃあどう考えてるのかっていうのは少し気になるところで、うん、同じようにじゃあハリーポッターも、権利登録しているはず、うん、で、まあ、もしかしたらその動画コンテンツしてないのかもしれないけど、そんなことないはずなので、映画やってる以上は。あとはその演者に関していくと、あれって、彼らに関して、ちょっとここが普通の人を普通の人の画像をこう取り込んで、うんうんうん、ああいうところで勝手に使った時って多分最初肖像権みたいな、うん、プライバシーの権利侵害じゃないのかっていうことが一番最初に起こると思うんですけど、はい、彼らって有名人なので、うんうん、有名人とかまあ政治家とかそういうまあ顔を出して仕事をしている人って、まあ、プライバシーの権利とか肖像権の方がちょっと弱いので、うんうん、むしろ逆に世界的にはパブリシティ権ってパブリシティライツ、うんうん、そのまあ彼らの著名性とか彼らの顔によってこうまあ顧客優位を稼ぐことができる力を勝手に第三者が使っているっていうことで、そのパブリシティ権を侵害しているっていう議論が出てくるはず、うんうん、なので、まあ、そこのパブリシティ権侵害に基づいて差し止めだったり損害賠償っていうのは十分あるのかなと思うんですけど、うんうん、まあ、そこはまだちょっとどうなるのかわからないっていうところで、
それってその、うんうん、ハリーポッター側がバレンシア側に対して訴訟とかってできるんですか？いわゆる
ハリーポッターがですね、はい、ハリーポッターが、ね、バレンシア側が制作に関わってたら実は、
ね、そう
ね、実はタイアップだった、うんうん、みたいなことだったら訴えれるでしょうね、う
ん、でも関係、まあ、いわゆるバレンシア側我々作ってませんと、うん、ただ、訴訟はしないっていう、今現在は訴訟はしてないので、うん、その個人に対しては。なので、ハリーポッター側としては、訴訟しなさいっていうのは、うんうん、それは要求はできないっていうことですか、
ね、あ、そう、そこまでいくとね、例外的にそういうのは認められるときって、よく掲示板とかに誰かを、こう、侮辱するような書き込みがされたときに、掲示板の、まあ、プラットフォーマーが消さないと、うんうん、消せるのになんで消さないんですかって言って、訴えることができる。それってやっぱ特別法があるからできるのであって、うんうん、今回みたいな形で、まあ、そういう権利侵害をしている主体が第三者の場合に、あなたも訴えるようになんでやらないんですかって訴え方はちょっとやっぱ難しいです、
ね。そう考えると、バレンシアガにとっては、よりいいかなと思うのが、もちろんそのプロモーションとしてめちゃくちゃ再生回数が伸びたっていうところと、うん、あと、勝手にコラボができたっていう、うん、ハリーポッターと。
確かに確かに。
いや、だから、乗っかる可能性あるのかなと思って。
はいはい。
逆にショーで、もう、ハリポタのその演者の皆さんを呼んで、歩いてもらうみたいな、なんかこのマッシュ、そう、マッシュアップにさらにマッシュアップかけるみたいな。なんか、
なんかやってもおかしくないもん。
次のコレクションで呼びそうですよね。
なんか、
全然
結局、まあちょっと、映像の問題、映像っていうか、その今年の頭ぐらいだっけ、映像の問題ですごい批判浴びて、めちゃくちゃバックラッシュあったじゃないですか。
あったすごい。
逆にでも これを見る限り なんかやっぱちょっとイケてるじゃんみたいなやっぱなんかあって、うん、なんかここにこれをうまくなんか活用する方向を考えているのかなっていうのはちょっとなんか今何にも動きがないから分かんないですけど、急に訴えるかもしれないですけど
そう嘘でしょみたいな感じでね。
なるほど。ま
あ、多分バレンシアガの話も多分ずっとできちゃうんであれなんですけど、多分せっかく、うんうん、小松さんがいるので、はい、ちょっとまあ、これに合わせていろんなその AI 関連、うんうん、に対してのちょっと、はい、法的な質問をちょっと事前にいろいろ投げたんですけど、はい、そこで、はい、沼さんどっから行きましょうか。インプットのところとかから。
インプットのところから順に行きましょうか、普通に。
そうですね。まあ、その AI のトレーニングデータとして、そのスクレーピングしたデータとかを含めて大丈夫なのかっていうところ、はい、と、あと、まあ、自社のデータを、その、スクレーピングされる側ですね。の、データって、はい、どういうふうに守れるのかっていうところですね。
うんうんうん。そうですね。 本当にそこの AI の学習データ、トレーニングデータとしてスクレーピングしているのかっていうところは法律の改正があって今は日本でも問題なくしていいよっていうところでそこは認められるよっていう、まあ、権利の制限規定ができた関係で OK になっているんですよ、うんうん、でさっきのそれこそバレンシアガの関係でいくとあれを作るためにバレンシアガのじゃファッションショーのデータとかを学習させたりとかしてたとしても、うんうん、その学習のところの行為に関しては、うん、伝統的にはそこでデータの複製が行われているので著作権侵害という発想が絶対あったんだけど、うんうん、学習目的であれば、まあ、解析目的とは言うんですけどであれば OK っていう法律ができたことによって、合法になってます、うん、でこれは結構世界的にも同じような流れが続いててちょうどおとといドイツの弁護士来ててこの話すごいしてたんだけどやっぱまあドイツでも同じように改正されてそれはビジネス目的でも OK だって話をしてたりとか、うん、
じゃあ基本的に世界中の、まあ、別に例えば日本にいる、会社、うん、AI のスタートアップが、海外例えばアメリカ の、会社サイトをスクレーピングしても他の国の、サイトの、スクレーピングしても基本的に問題ないっていう形になるんですか？
基本的には問題ないようにしようとして日本は改正したんだけど、うん、実はちょっとそのやっぱ特にアメリカっていう国は、うん、超強力にこの事件はアメリカの事件だって持っていく法律を持ってるので、うん、アメリカの法律が例えばその学習したら違法だよって、まあ、今はそうなってないにしてもそういう形で法律を改正した上でこの日本に仮に会社があったとしてもアメリカのデータを取ってる場合にアメリカの裁判をしますみたいな強硬的な形で来たらちょっとやっぱルールは変わる可能性はあって、うんうん、でそこは実はやっぱどこのじゃあ国の法律が適用されるのかっていうのは一個すごく大きな課題で、うんまあ、今国ごとにみんな制定してるんですけどちょっとまだその国際的な事件でリーディングケースになりそうなものがまだないっていう状況なんですけど、うんまあ、今のテーマはすごく大きなテーマとして今注目されてるところですね、うんうん、
じゃあ、うん、何でしたっけ、ゲッティイメージが、訴えてる件ミッドジャーニーに訴えてる件も、はい、どうなるかわからないって感じです。
あれ集団訴訟でやっていて、いや基本的には合法だっていう流れに行かないと全部、うんうんうん、ビジネス変わっちゃうので、うんうん、って思うんだけど、まあ、ちょっとやっぱアメリカに関しては裁判結果が法律を塗り替えていくこともあるし、うんうん、ちょっとねまだなんか正直絶対大丈夫って感じでもないんじゃないかなと思って見てるんですけど、
でもこれってまあ一つ多分そのまあ、スクレーピングもそうですしこの多分ゲッティさんのあれもそうなんですけどそのインプットとアウトプットで大きく違いがあるっていうところだと思うので、はい、結局人間もいろんなものを見てそれを参考にしてものって作るのでそれがダメなのかっていう言われるとそうではないと思うのでなんでそれが機械が同じようなことを起こしてるっていう考え方なんですかね。
そうですね。でもここはね、やっぱ解析、まあでもね、ここは、今みたいな、その、論理的な思考っていうよりは、法律によって、強制的に合法にしたって考えた方が正しいかな、うん。今までの考え方からすると、ほぼ確実に違法だったんじゃないかっていうふうに言われていたので、特に日本は意図的に、そのデータ学習をもっとこう、うん、世界にとって、先を行こうっていう意識があったので、うん、かなり当時にしてはかなり緩く認めている方向性があったんですね、うん、なので実は結構そこに関してはかなり早かった、
うん、なるほど。それってなんか誰かが働きかけてそうなったんですか？
そういうふうに働きかけていた、まあ、団体もあったしそういう学者の方もいたので、うん、そっちの方向性に行ったっていうのは結構でも日本って著作権法の改正が全体的に遅れていた中でそろそろうちも変えなきゃいけないよねっていうところで機械学習に関しては逆に一番早くなってるみたいなところがちょっとあって結構面白いんですけど当時はすごい話題になってました。
逆に企業側ってどうそのスクレーピングから、まあそのうん、自社のデータを守るってなるともうクローズドにしないといけないっていうことになるんですか？
そうなんですよね。当時ここまで出す側が発展することを考えてなかったんで、すごい深い議論がされてたかっていうと、まあ、どちらかというとやっぱそれがゲティであったりとか、うん、ああいうまあイメージ のデータストックで仕事あのビジネスをしているような会社からはやっぱりあの声が上がっていたと思うんですけど、うん、そこまでその全部じゃもう根こそぎ持って帰るようなところまでは想定しなかったので、うん、実はそこまで詰まってなかったと思うんですけど、まあ、現状では今の健康法の法律ではやっぱり全部持っていけてい
て、有料コンテンツでも持っていけるっていうことになるんですよね。
あのダウンロードというかその有料コンテンツがあのどこに置いてあるか次第なんですけど、はい、あの有料コンテンツを、例えば誰かがダウンロードしてあの気づかないうちにアップロードしちゃってて、そのアップロード自体が有料コンテンツの関係で違法だったとしても上がってるものをクロールしちゃうみたいなことがあると思うんですよね。だからちょっとそのじゃあ誰があのその侵害者なのかっていう議論はあるんですけど、基本的に上がってるものに関してはあのスクレーピングできてしまって、そこに関して の, その違法性は成立しない方向性だと思うし、今議論で言われているのはじゃああのウェブとかにアップしてこの画像はあの利用禁止ですとか読み込み禁止とかダウンロード禁止ですっていうふうに書いてあったとしても、あのその一方的な表示だけではあのそのスクレーピングを回避できるっていうことになってないので、ダサッと持ってかれてしまってもちょっと言えないっていう状況で、まあ、そうすると結局じゃあ上げたらダメ
となっちゃ
う。世に出たら瞬間にもうダメってことですよね。
そうですね、今はやっぱ世に出た瞬間にそう本当にそうなっちゃってますね。
今日本では
だから。うん、日本では少なくともそういう法律になっていて、やっぱ規制した方がいいよねっていうあの考え方は、まあ、海外の方がむしろ早く出ていますかね、
う
ん
う
ん、
じゃあそのうちそうなっていく可能性はあるって感じですね、うん、
全然、まあ、ゲティがまさに訴訟しているのもそうだし、うんうん、ゲティ以外が同じように乗る可能性もあるし、まあ、ちょっとこれってすごくロビーイングとも関わるところだと思うので、うんうん、その国の考え方でじゃあ、うんうんうん、あの個人のオリジナルのイメージだったりその創作をまあ保護する方が大事じゃないかってなったら、うん、やっぱ法律変わるし、うん、そこの方針次第かな。
日本でもそこは結構あのそれこそパブリッシャー側とかが、結構ロビーイングとかするかもしれないですよね、うん、
そうだと。そうですね、する可能性はありますね。思ったよりもまだあのもちろん SNS 上での声は上がったりはしてるんですけど、うんうんうんうん、あのちょっともしかしたらあのもう今まさにこの数ヶ月で、ね、状況がガラッと変わってしまったので、あの私が落ちない可能性も十分あるんであれですけど、あの結構法律は結構早く変わってたんだけど、声が上がりだしたのはやっぱここ最近、やっぱあのジェネリック AI が一気に、
この半年ですよね、
うん、いや本当に ここまで来るとはね絶対みんな思ってなかっただろうから、やっぱ課題意識が顕在化したのが本当にここ最近なので、そうですね、これからただやっぱり少なくとも現状は法改正をしないと、まあ、かなりそこは学習に関しては自由にできる状況になっているっていうのが日本の、
実際利用するとなりますと、まあ、スタートアップが例えば D2C 企業がその、うん、まあ、それこそ Google も今開発してますし、 Facebook も開発してますし、うん、そのまあ、例えば OpenAI の DALL-E とか ChatGPT とかでもいいですけど、うん、そういうのを使って、広告のコピーを作ったりとか、まあ、クリエイティブを作ったりとか、うん、まあ、そこのいわゆるその OpenAI とか Midjourney とか の, そのデータセット、を、使うのに、どういうふうにリスクを考えるべきなのか、まあ、特にそのオープン AI ってブラックボックス、だったりするので、そこら辺ってそのまあそのそうですね、どこまでリスクを考えるべきなんですかね。
うんうんうん、そうですね、あのリスクの面でいくと、今までずっと言われていたリスクの一つとして、あの生成して出てきたものがじゃあ著作権法的に全部 OK かっていうと、そうではないっていうふうに言われていて、これってまあちょっと AI で考えるとあんまり想像しづらいんですけど、今までまあ普通にあのパロディとかいろいろなんかまあと同じように、あのまあどういう生成過程かわからないけど、最終的に出来上がってきたものがあの元の創作物に似てたらそれは著作権侵害だよねっていうのとまあ同じ議論で、まあ、出てきたものがあの元の、まあ、例えばまあ音楽だったり、小説だったり、まあ、イラストだったり映像だったりと、あの創作的部分がほぼこれ一緒じゃないですかって言って、いやでもこれ生成 AI 使ってるから、いや出てきたのがドラえもんだとしても全然関係ないですよって話はならなくて、それも出てきたらもう類似性ちょっと、まあ、著作権法の1個の要件を満たしてしまうので、まあ、そのリスクはまず少なくともありますよねって今までずっと言われていて、まあ、そこのチェックは必要ですよねっていうのは言われてたんですが、結構ちょっとここは法律の深い話なんだけど、じゃあそのでも出てき著作権法上じゃ違法になりますよっていうのって、その出てきたものがまあ似ていますよっていう条件と、もう一個元のオリジナルのその創作物 に基づいて出てきたんですかっていう
拠点
っていう要件が必要で、そうそうそう、ここめちゃめちゃ難しくて、 いや、ドラえもん絶対オープン AI 食ってるでしょっていう話は、とか、あるんだけど、でもブラックボックスだから分かんない
ですよ。で、しかも分かってたとしても、それをどこまで引用してるかっていう問題もあるんですよね。
そう。分かんないですよ。で、立証も難しいし、まあ、もし万が一裁判になったら、多分裁判所は、まあ、でも難しいな、でも立証しきれるかっていうと、でもさすがにこれだけドラえもんそっくりだと、ドラえもん食ってないわけないだろうって話はするかもしれないけど。
この場合って どっちが、悪くなるんですか、それを、プロンプトを入れた人が悪くなるんですか、それとも、プラットフォーム側が悪くなるんですか。
そこはね、プロンプトを入れて、かつ、
ドラえもんとかって書いて
利用した人ですよね。
そう。利用した人なんだけど、じゃあでもプラットフォームも責任が絶対ないかっていうと、プラットフォームも著作権侵害に寄与した人だったら、あなたが食わせまくっててこういう使われ方するって分かってたんだからっていう議論は絶対あるんですよね。著作権法上。ハードルはもちろん上がるんですけど、絶対大丈夫ではない中で、まあ、ただ今のその依拠の話は、ここで話したようにハードルは実はかなり高くて、絶対著作権侵害だよねって言えるレベルではないので、まあ、スタートアップだったりベンチャーであればそこはそのある程度は多分アクセルを踏むような判断レベルのリスクかなと思っていて、たださすがにじゃあそのこのなんていうのかな、ジェネレティブ AI をなんかここ言い訳のために使おうとして、なんかすごいじゃあもうポケモン今って何匹いるか分かんないんだよ、昔はあれだったけど、ポケモンいっぱいこう食べさせてすごいポケモンっぽいのができるところに、じゃあすごいスクリプトでめちゃくちゃポケモンっぽいの出させて、で、いやこれピカチュウじゃんみたいなのが出て、それってなんか言い訳のためにジェネレーティブ AI 使ってるだけだよねっていう、ね、まあ、そこはさすがに依拠して類似したもの出てきた著作権侵害だよねっていう判断になると思うんですけど、だから道具としてまあどこまで使ったのかと、まあ、どこまでその、まあ、当事者のまあ責任があるのかみたいなところを割と総合考慮して判断することになるんじゃないかなとは思ってるんですけど、ここはちょっとまだ裁判例がないところで、結構学者間でも意見が分かれて
る。猫型ロボットっつってなんか吐き出させてみたいですね。
ある程度やっぱ AI も賢いので意図を結構読み取ってくれるんですよね。
ああ、そっか。あ、これきっとドラえもん的要素だよな、みたいな。だから、八頭身のなんか赤い猫は出てこない、
まあ、それを出すことももちろん。
出てきたら、いや、全然違うじゃんっていう感じですよね。著作権侵害にならないですよね。
確かに、そう、だからそこのチェックは必要だよねって言いながら、でもそこってじゃあどうやってじゃあ全部さらえばいいんですかみたいな、実質的な、制限もある中で、うん、まあ、その出すとき、生成するときの作り方だったりとか、出てきたものの、まあ、そのダブルチェックとかっていうのが、まあ、今は著作権上は言われているし、あとちょっとその法律をオーバーライドしているそのレピュテーションのところで、やっぱりその企業が生成 AI で、さっき言った学習が仮に合法だとしても、それに乗っかって、じゃあ、すごい PR 打っていいのかっていうところは、また別途問題になっているところなので、まあ、とか、まあ、最近あれだけど、そのうっかり文化の東洋的なものが出てきしてしまったりとか、ちょっとそのカルチャーだったりイメージだったり、そのクリエーションのアプロプリエーションは良くないよねみたいな議論はやっぱつきものなので、ちょっとそこはダブルの視点、法律とレピュテーションの2つで考える必要がありますよねっていうところで、会社が今独自の基準をそれぞれ作ってるようなところですね。
類似性の判断も難しそうですけどね。
難しい。正直、類似性の判断ってこう、著作権法業界においてかなり難しいと言われているところで、まあ、裁判官によっても全然考え方が違う。
まあ、AI 云々ね、関係なく難しいと思います。
まあ、そもそも、昔から、そうそうそう、まあ、直近ですと音楽とかもエド・シーランとかもされてましたし。
そうなんですよ。それこそなんかこう、なんかね、100年ぐらいの裁判官のあれ、ちょっとこう、脳みそをこう、ちょっと学習してもらって、なんかこう、裁判官じゃねえ、もう全部チェックしてくれる AI 作ってもらって。
確かに。それでも。
類似判定ね。
もうやってる人いい。
いや本当にでも本当にそこはちょっとやっぱケースバイケースのところもあるので相互考慮になるかなっていうところで、まあ、ちょっと会社側にとってはそれって曖昧で予測可能性つきづらいってなっちゃいかねないところなんですけど、まあ、今まさにちょうど議論されているところですね。
なんかちなみにあちょっとまた話取れちゃうんですけど、まあ、前某出版社がグラビアのなんか出されてたじゃないですか。
どれどれ、ああ AI ね、あったあった、私が、はい、愛読してる。
それ言えない。そんなプライベートな話言って大丈夫。
いや、でも、すごい、すごい親しい、はい。
親しい相手だから大丈夫。聞いてるから、いろんな人、まあいいや。
はい、すみません、ぜひ、ぜひ、スポンサーさせたいです。
どんなアピールだよ、それ、お前。いやいや、ああいうのって、あれ自体は、うん、そのなんか、まあ、実際にいる人のデータを、まあ、学習して、ちょっとそれに似たものが出てきちゃってるよね、みたいなところが、なんかちょっと批判されてたじゃないですか。その本人が、ちょっとこれ、私に似てるんで、みたいなこと言って、取り下げてください、みたいなのってあり得るんですか？
ああ、でも実際、いや、でもね、そのじゃあ、権利としてあるかっていうと、少なくとも学習段階ではないっていうのが今の整理 で、うんうん、で出てきたものがじゃあ、出てきたものがそのじゃあ似てる人が取り下げてもらえるかどうかっていうところでいくとさっき言った肖像権、まあ、ただプライベートというか一般私人ではなくてそういう、まあ、芸能人に近いので、うん、どちらかというとパブリシティの問題かな、うん、だから私の顧客誘引力を使ってこれを売ってるでしょっていうレベルまで一緒だった場合には、うんうん、パブリシティ権侵害の可能性は全然あるかな、うんうん、なるほど。ただそのなんか出版社側がじゃあいやこれはでも生成 AI で作ってるんでそれはありえないですっていう抗弁だけで終わるわけではなくて、うん、実際にじゃあその似てる似てないの判断とパブリシティ権がじゃあ及ぶレベルのものなのかっていう判断をすることになるでしょうね、うん、で実際裁判ないけどないけどでアンケートの結果がすごい裁判に影響を与えることもそんなにないんですけど、まあ、一つはやっぱそのアンケート取ってじゃあみんなが消費者層がみんなそれこの人だよねって思って買いましたみたいな話とか、まあ、結構そういう議論が次出てくるかもしれないですね、うん、まさに。ただ今直接的にすぐ言えるかっていうと今のそういう既存の権利を侵害しているかどうかっていう既存の枠組みにこれを当てはめて考えることになりますかね、
うん、ちなみにその例えばそういうコンテンツを生成技術で作ったときに、うんそれってまあその AI が作りましたっていうのを会社側が言うと思うんですけど、
うんうん、
そこの、それは、AI が、いわゆる作ったものとして、商標登録とか、まあそっち側は認めてくれるんですか、はいはいはい、アメリカは認めないっていう方針になってたと思うんですけど、その人間じゃないといけないみたいな。
そうそうそう、なんだっけ、ダブルスケースだっけ、なんか、ねえ、AI に作った特許、AI が作った特許を出願したんだよね、はい、あれすごい面白い話だと思うんだけど、そのやっぱ本当国ごとに認めた国もあるし、ただ今、大枠っていうか、ほとんどの国は認めてないはず。うん、で、それ特許に関しては、国によって理由は違うんですけど、人、自然人が作ったものじゃない、登録しないっていう形の理由とか、まあそもそも要件を満たしてないですよっていうところで切ったりしてるんですけど、うん、著作権に関しては少なくとも日本では、創作性、的表現は、まあ人が、自然人が作ったものというふうに考えられているので、うん、AI が作った表現物には著作権は生じないというふうにされているし、うん商標に関しても、特許と同じになるかな。多分登録されない。かな。まあ、商標はちょっとそういうなんか名前とかロゴになるから、ちょっと違うかもしれない。多分そこの人性のところで。ただ、これってちょっとなんか AI が作ったら絶対著作権が取れないかっていうと、そういう単純なわけでもなくて、これって、じゃあ AI が寄与した、AI が関わった作業の度合いなんですよ。だって今までもなんか AI っぽいツールを使ってきて、
そうですよね、
イラストとかで。で、それ著作権ないってことはないし、それこそ昔、なんていうのかな、ヨーロッパとか美術館にある絵とかで、宮廷画家が絵描いてて、王様が、ちょっとじゃあ俺描いてよって言って、その王様の著作権になるかってそういうわけじゃないみたいな話で、どれだけ AI を使ったかの判断基準と、どれだけその生成物に対してその指示をした人が関与しているかによるので、あくまで生成 AI が道具に過ぎなくて、主体的に創作的な意図とか創作的寄与しているのが使った人間とか会社という形になったら、それは多分その会社ないし個人の著作権が発生するというふうに考えられているので、ちょっとそこも実はケースバイケースでどれだけの寄与をしているか。
で、そう考えますと、例えば完全にその AI を使って、そのアイディアから、実際クリエイティブまで、いわゆるポケモン風の、まあポケモンじゃなくていいんですけど、全く違う、その、IP を作りましたと。AI が作ってくれましたと。それって、じゃあ権利が、著作権がないっていう形になってしまうと、誰でもそれを使っていいようになるんですか？
そうなんですよ。そうなんです。そうなるし、例えばその特許の話とかも、結構 AI に全部考えてもらって、作った特許に関しては、誰もが使っていい特許になるっていう整理。で、ここって、でも実は AI が作ったんだけど、いや、私が作りましたっていうふうに出す人とか
もいるんですよね。ですよね。うん、今まさにそれ考えてました。そう。
結構これ議論されてて、著作権法上は一応そこは嘘ついちゃいけないよっていう法律もあったりするんだけど、多分まあそこの著作権法違反の話よりは、多分まあちょっとそこまで、そのなんか、まあ、ただ今ね、AI で全然アプリ作れちゃうから、そんなの言う人いるかなとかいろいろ話したんだけど、
会社としては言いたいですよね、その守りたいので。
守りたいし、でも多分一番出てくるのは、ライバル会社が、いや、あれは AI でほとんど作ってるから、特許認められるものじゃないよっていう無効訴訟とかが出てくるんです
よ。なるほどね。
だから分析ツールみたいなやつの戦いになるかもしれない。
これは AI なのかみたいな。
そう。これは AI なのか闘争って権利の有効無効に関わってくるから、ちょっとそういうのが出てくる気がいますね。
それを判断しなければいけない、裁判所、
ね、裁判官がわけわかんなくなります
。これってどっちだろうっていう。
わかんないから、もう裁判官もチャット GPT に聞くみ
たいな。AI に任せよう。
初めてにね。そう、でもなんかやっぱそういうふうに、やっぱアプリがすぐ作れちゃって、ビジネスモデルも作れるようになって、まあ、もともとビジネスモデルの特許はかなり弱いんですけど、ただやっぱ結構ね、機能とか、そのアイデアベースでかなり、まあ、このスピードでいくと AI が全部作れちゃう、
そうですね、
ところまでいくと思うので、やっぱり権利化するところのハードルっていうところと人間がどこまで変わるかは、実はここってあんま語られてないんですけど、ネクストで絶対ポイントになってくると思うので、
確かに権利ね、たくさん作りまくって、まあ、コストかかる、申請にはコストかかりますけど、AI で権利作りまくって、ひたすら申請しまくる人とか。まあ、出てきそうですよね。
そう出てきそうなんだよね。だからそれを無効化していくためのなんか別の AI とかもなんかちょっとまあ多分あり得るかなって話を今よくみんなでしてるところですね。
沼田さん、他になんか質問とかってあります？
なんかプロンプトの話とかもいいですか？
はい。
なんかその、まあこういうふうに入力するとこういうふうなアウトプットが出ますみたいなのって結構今なんかいろんな人がハウトゥーみたいな感じで出してると思うんですけど、なんか、いや、例えばチャット GPT にこういうふうに指示するとこういう答え出ますとかって、うん、例えばああいうのってなんか権利で守ることとかってできたりするんですか？
あ、確かにその指示内容自体が創作的な表現かどうかっていうのは、うんうんうん、いや、ね、一応議論はあって、ただそこね線引き難しいのが、いや、それ単純なアイデアだよねとか誰でも発想できるよねっていうレベルだとそもそもそこに、まあ、権利性がないんだけど、なんていうのかな、
手法だったらできるかもしれないっていうところですかね、
う
ん、例えばこういう形でそのプロンプトを書くのが我々の、まあ、やり方ですみたいな感じであれば、うんうん、
そうですよ。そこの本当にまさにプロンプトの書き方に革新性があったりとか、創作的だったりすると、
なるほど、
確かに要件を満たす可能性はあるとは言われているんだけど、うん、ちょっとハードルはかなり高いかな。だって料理のレシピみたいな話なので、
確かに
料理のレシピに権利を、ね、認めることってかなりハードルが高いので、うん、ちょっと個人的にはそんな簡単に権利発生しないだろうなって今思ってるかな、うん、あんまり当たまりそうな、そう、著作権もなんか別に小説的なの書くわけじゃないし、
なるほどね。なんか、いや、もうだからプロンプト業界の巨匠みたいな人が出てきて、まあ、その人がもう、うん、例えば超有名料理家が書いたレシピとかってなんか保護とかなんかされたりするんですか？それと同じ、うん、同じ流れでなんか一定そういうものが権利発生したりするのかなとか思ったんですけど、はい、
もしかするとさっき言ったその道具と人間の創作的寄与の部分の話で、うん、生成された、まあ、その成果物の創作性の寄与の部分って、うん、そのスクリプトの複雑性だよねっていう見方はあって、うんうん、スクリプトの複雑性のところがすごく、なんていうのかな、まあ、すごい長くて複雑なスクリプトだったからできた、まあ、画像がこの画像なんですっていう時に同じ画像が出てきた時に、うんうん、スクリプト同じものを入れてるから、それって元のその生成物に寄与してるよね、みたいな話はあるかもしれないですね。ただ出てきたものが全く違う場合には、 入力段階での複製は多分そこは議論としてはないと思うんだよ。スクリプトだけでは多分ないと思う。
いや、ちょっとこれ聞いた理由が、事前の質問になくて申し訳ないんですけど、
結
構いろんなチャット GPT と GPT-4 とか 3.5 とかを使ったソフトウェア、SaaS っていう結構いろいろあって、まあ、結構なんか割と、GPT になんか投げてるだけっぽいなんかものもあると思ったんですよね。なんかそういうのって、だからそのなんていうか、そこで、そのプロンプトでが保護されるのだとしたら、一定なんか、まあ、なんか、まあ、優位性というか、自分たちのことを守れるのかなとか、いわゆるこれ、GPT 投げてるだけじゃん。だけど、でも、そこの投げ方が権利で守られてるから、一定この会社って、なんかポジション確保できるよね、みたいな議論になるのかなとか。
確かに確かに、ただやっぱハードルは相当高いと思うので、プロンプト自体に特許性があるレベルまでいかないと結構守れないんじゃないかな、
結構特別な形じゃないといけないのと、やっぱあと司法的な特許の問題って、結局ちょっと変えて似たようなことができちゃうっていうところです
ね。おっしゃる通り、おっしゃる通りですね。
そうですね。あとチャット GPT に同じような結果を出して出すためのプロンプトを書いてくださいって聞けばいいっていう、
確かに確かに確かに、そうだね、なんか確かにね、リバースエンジニアリングっぽいけど、確かにそれだったら侵害しないしね。
なんか世のいろんなブランドとかのホーム担当の方とか、まあ、こういう知財に詳しい方って、やっぱり今の状況に対してキャッチアップしてるものなんですかね。
まあ、海外 の, ヘッドクォーターの本部とかは、結構この点は、特にハリー・ポッターのやつとか、いろんな人コメント出してるし、アメリカとかヨーロッパの弁護士は結構書いてるかなと思うと。今回の件は結構いくつか文献出てた。
結構ヤフーニュースとか、まあちょっと具体的なのはちょっとあれなんですけど、いや見てると、あ、これ本当かなっていうコメントも結構あるじゃないですか。弁護士先生とかでも、ちょっともしかしたら、
はいはい、
なんか、知財詳しくない方なのかなとかちょっと思ったりとか。なん
かまあ、もしくは、もともとの知財は詳しいっていう。
ああ、そうですね。
現代版っていう形だとっていうことですね。
まあ、そういう、
確かに結構ね、ここガラッと変わってるから、やっぱり学習段階でこれって複製でなんか問題あるんじゃないのみたいな思っちゃう人がすごい多いとは思う。
なんかそういう意味で、まあ、ブランド運営してたり、そのリテールビジネスやってたりみたいな、なんか結構その、ね、クリエーションのところとかでは、かなりこういうジェネレーティブ AI 活用しようみたいな話とかって今すごくあるので、なんかその経営者として、なんかまあどういうふうにまあ気をつけていけばいいのかとか、まあもしかしたら、三村小松事務所にお願いするのが、ね、いいのかもしれないんですけど、
小松さんに相談をするっていう。
なんか、その、まあ、知財リテラシーというか、まあ、今こういう時代だからこその知財リテラシーを高める方法って、なんかあるんですかね。
確かに、でもそれでいくと、今回特殊なのって、著作権なんですよね、メインで問題になってるので。そこのなんか意外性は結構ある気がしていて、普通にビジネスに関わる法律が著作権であったことって、まあもともと著作権でディープラーニングは著作権だって話はされてたのは、でもそれってそのやっぱ狭いそのディープラーニング村みたいなところだったので、今みんなねその使えるようになって、ここを今回のこのビジネス領域で一番問題にあるのが著作権なんですよっていうところの認識があんまりまだ浸透しない気もするので、そこはそう本当に感覚を変えなきゃいけないのかなと思ってて、ですごいプラス本当にすごいスピードで海外変わってるところもあるので、キャッチアップが結構グローバルで必要だったりするところなので、なんとなく今までのこうビジネス感覚とは違うイメージもあったり、やっぱ立法でなんかここってドラスティックに変わったりとか、あとはもう立法全く関係ないところでなんかね、リーダー的な人たちがなんかこれやめた方がいいんじゃないかとか、なんかこれ、なんかちょっと自分たち自主規制した方がいいんじゃないかみたいなとか言ってるようなこともあるし、ちょっとこう、マインドが、なんか従前のそうですね、法律的な発想だけだとキャッチアップ遅れたりとかするのかなって思ってるところですかね。
ホームが結構テクノロジーの理解も相当深めなきゃいけないみたいな話なんですか。
あ、でも確かにその学習の部分と、そう、そのなんかどういう行為が行われていて、ね、あとやっぱりそのビジネスモデルもなんかこう、じゃあ入れて出てきたものを使うだけじゃなくて、いや本当にその、プロンプトと、じゃあそこどういう組み込みをするかとか、ここ特許化できるんじゃないみたいな部分が結構バラバラしてきてるから、 確かにそのリテラシーがあった上でかつ知財の知識がめちゃめちゃ持ってるところと組まないとちょっと難しいのかもなーって感じがするかな。
小松くんじゃん、
うん、あります。ちょっとちょっとはい、人を増やします
そこは AI じゃないんですね
確かに今そうだね、俺答え間違えたね
確かに。でも何社かアメリカの会社がいるんで、あのリーガル向けにあの AI サービス提供してるの、うんうん、なんでそういうのをちょっと使いながら、
うんうん、
なるほど。確かに、でも確かにすごいシリアルトークとあのオフトピック聞きながらこれ俺のビジネスでも使ったらすげえ楽になるだろうなってのはすごい思いながら
そんなのあるんです
なんかいやなんかベータ版じゃなくて早くちょっと普及しないかなみたいに思った
はい、ちょっとまあ多分時間も
あれなんで、はい、そうですね、
はい、あの一応もう一回あのリマインドをあのリスナーの方にリマインドしておきますと、今はちょっと6月中旬下旬なので、もし何か変化あの方が変わっていれば申し訳ないですと、ただ今時点のっての小松さんからの見解を、はい、いただいたっていうところで、
そうですね、
はい。じゃあ、今回も、そんな感じで、終わらせたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも毎週配信しているので、概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。